西村先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は2週目ということで、具体的にリハビリテーション治療について伺っていければなと思っております。まず何と言いましても急性期のリハビリテーション治療、もういきなりよろしいでしょうか、ここから入っても、
はい
はいはい、まず急性期とはというあたりからでしょうかね。
急性期というのはですね、皆様とかいろんな患者さんがですね、まず病気になってとかですね、怪我をしてですね、最初にこう病気を治すためとかですね、この命を救うための治療を受ける時期のことを急性期というふうに一般的には言います。したがって、岩手医科大学附属病院というのはまさにこの急性期の治療を担っている病院だということになります。でそこでリハビリテーション治療ももちろん行うことが多くあります。
この時期のそのリハビリテーション、それぞれの患者さんによって様々だとは思いますが、どういったこのリハビリテーション治療が行われることが多いんでしょうか。
リハビリテーション治療はですね、当院ではですね、はい、各それぞれの診療科の主治医の先生からの依頼があって初めて行われます。でその主治医の先生がそれぞれの患者さんの治療をもちろん主にしてくださってますので、その患者さんの状態に応じてリハビリテーション治療が必要だと判断された時点でリハビリテーション治療の依頼を受けますので、その依頼を受けましたら直ちに我々がリハビリテーション治療を行えるようにしていくと、そういう形になっています。
なるほど。ということは他の科の先生方もしっかりとその急性期のリハビリテーションが必要であるということのこの理解というのか、そういうものがあるということですね。
そうですね、もう例えばですね、今我々はですね、集中治療室 ICU って言われているところですね、はい、そういうところで人工呼吸器がついているような患者さんでもですね、リハビリテーション治療を当たり前のように行っておりますし、意識がないような患者さんですねの時でもリハビリテーション治療を行ったりしておりますので、今我々当院で行っているリハビリテーション治療っていうのは、皆様の想像よりもはるかに進んでるというかですね、もうそういう重症な患者さんでも入院としてなるべく早く始めると、もうそういう形になってきております。
それがもう少しでも早くというのがとても大切なことだということですね。
そうですね、やっぱり治療ですので早期加療した方がいい場合が多いですので、体の状態が許せばですね、あと少しでも早く治療すると、それが結局最終的な予後といってですね、結果も良くなることが多いので、やはり早くから始めることが重要だと思います。
なんて言うんでしょう、この保守的な岩手の中にあってですね、こうちょっとした質問ですけれども、ご家族の方から、いや西村先生まだそっとしてくださいみたいなのっていうのはないんですか。
実際ですね、赴任した5年前はですね、岩手医科大学病院内のいろんな職種の方からも、何をするんだみたいなですね、ことを言われたことが
安静に寝てる、例えば患者に何するんだと
あります。ただですね、やはり治療でその良くなっていきますので、今はですね、もうどの先生方もですね、どの看護師さんや職員の方もですね、逆に今度は何で早くやってくれないんだっていうぐらいですね、変わってきてですね、やっぱりこの早くリハビリテーション治療を行うっていうことが他の種の病気ですね、疾患の治療にも有効ですし、患者さんのその元気になるためとか、かつ動けるようになるためにも重要だと、そういう認識がもう浸透していると思っています。
先生の5年間の積み重ねがそのような方向に向いたわけですね。
そう言っていただけるとありがたいです、ね、
ところで他医療機関との連携というのはどうでしょうか。
当院はですね、急性期の治療しか行っておりませんので、その病気や怪我をして最初に治療する必要なところですね、その状態が落ち着いた時点で今度は家に帰るとかですね、またその社会に戻るための 治療する期間がありますので、はい、その期間のことを回復期というふうに一般的には言っております。したがってその急性期の我々の病院から今度回復期の医療をやっている病院に患者さんに転院をしていただいてですね、まあ、そこでもまたリハビリテーション治療が積極的に行われていますので、そこでまた引き続き我々としてもリハビリテーション治療がしっかり円滑に行っていただけるように先方の医療機関には情報とかをですねしっかりと提供するようにしております。
例えば紹介のタイミングですとか、あと、いや岩手医大ではこうしてくれてたのに今回はこうしてくれない、ここではしてくれないとか、そういうことがこう、今日ずいぶんひどい質問ばかりしてるようですけど例えばそういうことってないんでしょうかっていう、
まあ、いろんな医療機関ではですね、それぞれ の治療の方針とかですね、設備面とかですね、もありますので、どの治療が全てとかですね、これだけでなければいけないということはありませんので、そこの家族の方が行きやすい病院だったりとかですね、患者さんにとっても設備や機能の少しでもいい病院があれば、そこでしっかりとリハビリテーション治療を行っていただければ、まあ、それなりに成果というかですね、効果は現れると思います。は
い、申し送りをしたりするっていうこともあるんですか？
もちろん前例に対してですね、転院するときには我々リハビリテーション部の方ですね、から診療情報提供としてですね、患者さんのそのどういうリハビリテーション治療をしてたとかですね、そういうことを申し伝えるようなことを必ずしております。
それは安心いたしました。ということはその急性期の治療手術などが終わって、でいわゆる回復期や生活期になった時にしっかりとその西村先生なりこのリハビリテーションの先生から指示を受けたことというのか申し伝えられたことも次のところでもやっていただけ、例えば地元に帰ってからでも受けられるようにという流れになっていると理解していいわけですね。
そうですね。ただ生活期 そのリハビリテーション治療、医療に関してはですね、はい、その回復期の今度病院を退院してからの移動になっている、まあ、いわゆる通院とかですね、はい、施設とかそういうのがその生活期っていうのに当たりますけれども、はい、そこへはまたこの回復期の病院の方々からおそらくそういうような診療情報の提供とかですね、がされているものだと思います。
そうですか。じゃあ地域のそういったサポートをする方々までつながってるっていう感じですね。
そうですね。一昔前まではですね、それぞれのその急性期は急性期、回復期は回復期、生活期は生活期みたいな感じのリハビリテーションという形で行われてたのが多かったんですけれども、近年はですね、もう全国的にもそうですけれども、急性期からきちっとリハビリテーション治療を行って、それを回復期、生活期へまたつなげていくというですね、一人の患者さんの一貫した一連のリハビリテーション治療、医療が受けられるようにという方向に変わってきております。
今そのお言葉を伺って本当に安心いたしましたけれども、さあでは次の質問させていただきたいと思うんですが、この岩手医科大学附属病院のリハビリテーションで先生とっても誇れる設備をお持ちだということなので、設備紹介などもちょっとしていただいてもいいでしょうか？
ありがとうございます。はい、岩手医科大学附属病院はですね、
はい、
盛岡市内からですね矢巾町に移りましたね。はい、その時に病院が新築されましたので、その時にリハビリテーション室もまた移動してきました。したがってその時にですね、新しい設備がですねいくつも納入されまして、今では最新のリハビリテーションのですね機器とかもですね何台も持ち合わせております。
全部は無理かもしれませんが、時間の限り紹介していただいてもよろしいでしょうか？
一番のどうですかね、誇れるのはですね、VR ってバーチャルリアリティですね、を使ったようなリハビリテーションの機器もあります。
どういったものなんでしょう？
トレッドミルといってですね、こう歩くこう歩行訓練とかするような装置がですね、はい、その VR の機能もついてまして、歩いた時の歩き方とかですね、歩幅とかですね、その歩行解析って言って歩いてるやつ姿とかを解析したりできます。 でそういうのをもとにですね、歩幅を調整するようにその歩いてる面のところに光を投射してですね、足をそこに置きなさいとかですね、調整したりして歩き方を良くしていくとかですね、もしくはその正面に映ったモニターとかにですね、いろんな障害物みたいなのを映したりとかですね、何かこう頭を使う計算したりとかですね、クイズみたいなのが出たりして、その歩きながら何か頭を使うとかですね、そういう生活に近づけたりすることができるような、また少しこうアトラクティブっていうかですね、楽しみながらですねできるようなこう機器とかがあります。これはまあ日本にまだ数台しか多分ないぐらいの機械だと思います。
こうリハビリつらいというイメージではなくて、遊び感覚っていうのは言い過ぎでしょうか。楽しそうですよね。
遊び感覚っていうのがまあ少し言い過ぎな面もあるかもしれないですけど、その通りでですね、お子様とかですね、高齢の方もですね、そういう画面を見ながらですと、まあ、10分でも20分ぐらいでもですね、一生懸命こうやってくださいますので、ただ単に何もないとこを歩いてるとかですね、何もないそのトレッドミルってこう歩行マシンの上を歩いてるよりは、よっぽどやりがいとかですね、楽しくできるんじゃないかなと思います。
そうですよね、苦しみに耐えるより楽しい方がいいですよね。
そうですね。
あとドライブのシミュレーターもあるとお聞きしたんですが、
はい、岩手県はやっぱりこう面積も非常に広くてですね、車がないとなかなか生活できない地域ですので、急性期で治療している時からもですね、必要であればドライブシミュレーターといってですね、実際に運転の技能とかをですね、どのくらいできるかとか、どうすればうまくいくかとかですね、そういうシミュレーターですね、を用いて練習したりとかですね、そういうこともできるようなドライブシミュレーターというのも持ち合わせております。
実際そういった機器の稼働率というのはどうなんですか。
急性期の治療ですので、ドライブシミュレーターを使う人はそこまで多くはありませんけれども、状態が安定している方とかですね、回復がかなり早い方ですねはやっぱり使う場合が多々あります。
こういった時にもその療法士の方がついてくださる。
必ずつきます、
はい、療法士って何、療法士の方々がこういらっしゃるのかしら。
当院にはですね、はい、理学療法士っていうものと、はい、作業療法士というものと、はい、言語聴覚士っていう3種類のですね専門職の療法士がおります。それぞれ違う国家資格でですね、分かりやすく説明すると、理学療法士は患者さんを動けるようにする人ですね、はい、なので身体機能を良くするという意味ですね、はい、で作業療法士は患者さんの生活をできるようにする人、すなわち生活機能を良くすると、はい、少し歩けるようになったら今度はトイレに行けるようにするとかですね、買い物に行けるようにするとか、そういうイメージですね、はい、理学療法士は少し歩けるようになったら今度は杖をなく歩けるようにしようとか、階段上り下りできるようにしようとか、もっと動けるようにしようとか、そういうイメージですね、
はい、
それで言語聴覚士はですね、コミュニケーションの機能を良くする人、それと最近ではですね、摂食嚥下機能といって食事の問題が非常に多くなってますので、はいはい、その摂食嚥下機能、食事も取れるようにする、したがって言語聴覚士はコミュニケーションと食事を取れるようにするのが主な仕事の役割としてやっております。
それぞれに重要な役割ですよね。
そうですね、同じ服着て同じ部屋にいるんですけれども違う国家資格と違う専門性を持っててですね、やっぱりそれぞれがそれぞれの専門性を発揮して一人の患者さんを治療していくことになりますので、まあ、専門性が発揮できればできるほどより良い治療ができるということになります。
はい、西村先生、あっという間に2週のお時間というのが来てしまって、いよいよ最後の質問ということになるんですが、
はい、
2週を振り返ってでも、また岩手県の皆様に先生の思うリハビリテーションについてでも、もう何でも結構ですが、先生のお時間としてメッセージをいただきたいと思います。
ありがとうございます。リハビリテーションというのはですね、先週も申し上げたようにですね、今はなくてはならない治療法の一つになっています。 したがって一昔前の何か手術が終わってからとかですね、他の治療が終わってからするとかですね、そういうようではなくて、今はもはやなくてはならない治療、患者さんを細胞レベルから良くする治療の一つ、これがもう科学的にも証明されています。その中心はですね、運動療法といって、体を動かすということが非常に身体にもいい影響を及ぼしますし、精神ですね、脳にもいい影響を及ぼすことが分かっています。まあ、岩手県は冬はですね、寒かったり雪が多かったりしてですね、なかなか運動ができないと思うんですけれども、やはりこの体を動かすっていうことが人間としても重要ですし、そのリハビリテーション医療治療としても重要ですし、さらにはですね、病気、糖尿病や高血圧がある人とかも運動療法で良くなりますし、まあ、認知症のある人とかも運動すると認知機能が良くなったりとかですね、もう運動はですね、万能薬と言われるぐらいいろんなものに効くということが分かってきました。さらにですね、がんとか悪性腫瘍にもですね、の方にも運動をしっかりすることによって、がん自体は治りませんけれども、そのがんの進行を抑制したりとかですね、もうそのようなもう薬とかですね、と同じような作用をもたらすということも分かってますので、なかなか寒い時とかは動きにくいのかもしれませんけれども、ぜひ体をですね、動かすということをですね、積極的にやっていただければありがたいなと思います。
まさにこの日本の国がそれを重要視しているということですよね。
そうですね。
ぜひ皆さんもだんだん暖かくなってきますし、外に出る人たちも増えてくると思いますが、運動を心がけてということですね。
ぜひよろしくお願いいたします。
は
い、
ありがとうございます。